カラーデイズ。2013年12月14日土曜日午後4時17分頃、白川カラーデイズのわけでございますけれども、まあある人は言ってましたね、合同企業説明会なんて2回も行き飽きるだろうと。またある人はこんなことも言ってました。自己分析なんてそんなにしなくてもいいだろうと。まあ僕から言わせると、なわけあるかと。ね、まあなんですかね、本気のベクトル量の違いなんじゃないですかね。今日も就活の話です。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。
改めまして、こんにちは、カラーデイズワカです。ということで、前回は、配信総配信回数400回突破記念、突破記念っていうか突破ということで、まあ、特に特別なことは何もやりませんでしたけれども、まあ、就活の話ね、一番最初の12月1日の合同企業説明会の話を、しましてね、あの文系の人がもう何考えてるのかもう分かんなくなってきたという話を、しました。なんかすげえトンチンカンだね。なんかあのプログラミング言語って日本独自のものなんですか、世界共通のものなんですかみたいな質問をして、もう意味わかんねえみたいな、ね、こうっつってそれ企業の人に聞くみたいなね。まあちなみにその質問、まあね、まあある種その質問ね、まあ企業の人に対してする質問じゃなかったのであればね、なんだろうね、すごくその僕もね、そのそれを聞いてね、なんかすごい着眼点面白いなって思った。それは決してバカにしてるとかそういうことじゃなくて、なるほどねと、そういう着眼点もあるよねみたいな話をちょっとね、この間ゼミでしてっていう話があったんだけどさっていう話をして、話をして、まあどういうことかというと、まあちなみにこの答え、普通にまっとうに回答すると、プログラミング言語は、世界共通です。世界共通じゃなかったらね、今、インターネットブラウザとか何、国ごとに違ったらどうすんのみたいな。HTML の規格、国によって違いますとかね、C 言語、国によって規格違いますとか、もう、それ何、プログラマー泣かせでしょみたいなね。そんなことないです。世界共通です。だから世界のプログラマーはあれです。プログラミング言語だけで多分会話できます。僕はそう信じてます。多分プログラミング言語だけで会話もできるでしょう。ということで、世界共通の言葉です。まあね、これ誰かが言ってたんだよね。なんかね、まあ、確かに、世界で、一番使われている言語って英語なんだけど、それは英語なんだけれども、世界で一番広く使われている言語って、まあまあまあ、あれでしょ。多分あれでしょ。まあ言語的な意味では多分英語なんでしょうけど、まあただの言語として捉えるのであれば、多分プログラミング言語が一番世界で使われている言語だと思います。丸、なぜなら、ね、パソコンなんていうのはどこに行ってもあるからね。南アメリカに行ってもアフリカに行ってもあるからね。ね、あるでしょ。そういう意味では一番使われている言語なんじゃないかなと。俺もね、そこは信じて疑ってないんですけども、実際に統計のがデータがあるとかのは調べてないんでわかりませんということで、いや、すごい着眼点面白いなと。確かにね、世界によってそのなんか言語は一緒なんだけど、そのなんか使われるニュアンスが違ったりする。なんつったらいいのかな、まあ方言みたいなもんで、その国独特の表現の仕方というか、その国独特の使い方みたいなのをしてるみたいな傾向はまああるってよく聞きます。プログラミング言語によって、よくなんかそういう国ごとによってなんかちょっと、まあ皆さんにとって分かりやすく言うと方言みたいな感じで、その国独特のみたいな、まあ伝わらないわけではないんだけど、ちょっとなんか変な言い方してるとか、なんかそういうのはあったりするっていうのはまあ聞いたことありますけどね。という意味ではすごく着眼点面白いなって思った質問でした。ということで、今回も、 就活の話ってかね、もう12月に入ってからもう就活しかやってないからね、就活しか話すことがないんだよ俺ね。ということで、就活近況報告、就活第2弾ということで、お話ししますけれども、今回はですね、12月8日、これまた日曜日にあった合同企業説明会の話。ごめん、その前に、でもいいや、先に豪雪の話するわ。12月8日、日曜日にあった合同企業説明会の話。これもね、某 M ナビ、某 M ナビが主催する、合同企業説明会でございまして、こちらはですね、札幌ドームかな、札幌ドームでありました。で、まあ、前回12月1日の合同企業説明会、まあ、前回のポッドキャストで話しました。まあ、あれを踏まえて今回ですから。まあ、僕もね、ある程度反省をしまして、いろいろと。ちょっと飲み物ぐらいはちゃんと持ってった方がいいだろうと。食べ物はちょっと持ってった方がいいだろうと。昼腹すくわ、つってね。で、なかなかこう、お昼のご飯を取りに行く時間っていうのがなかなか取れないので、もうあらかじめ自分で用意しとこうと思って、カバンに仕込んだりとかさ。あと、いろいろ企業説明会、今まで僕が、調べていた、企業研究ノートっていうのがあるんですけども、まあ、それ持ってって、まあ、その企業について、いろいろこの企業、まあ、基本情報がこれぐらいで、みたいな。基本情報って、基本情報技術者試験じゃないよ。まあ、パーソナライズ的な意味で、まあ、どんな情報なのか、どんな企業なのかっていうのを、いろいろぐぐぐ書いたメモ帳があるんですけども、まあ、それを、まあ、手に持ち、あらかじめ質問事項も、まあ、この質問いけそうだったら行こうというのをあらかじめ書いてたのがあるので、まあそれなども持ちながらこう行こうということで、ね、合同企業説明会2回目の僕にとって2回目の合同企業説明会行ってまいりました。で、まあね、気づいた、札幌ドームに着いてから気づいた、そうだと、札幌ドームは飲食の申し込み現金だったと。まあね、行って気づいてからもう遅かったっていうね話で、まず入り口のゲートで、ペットボトルの持ち込み現金ですと言われて、そこでまず、手渡しされるカップに、移し替えるという作業がありまして、まあそこでガタガタ時間が取られ、でね、さらに、札幌ドーム、今回ね、まあ、前回の某 R ナビさんのね、合同企業説明会の時は、文系理系分かれての入場だったんですけど、今回はね、文系理系分かれての入場じゃなかったっていうね、いうことでね、文系理系ごっちゃごちゃになってね、入場ということで。まあ、そこでまずちょっと残念っていうね、あって。で、まあ、その後入場が始まりまして、札幌ドームでの合同企業説明会ありました。結局飲み物は、飲み物とかね、でもちゃんと荷物置き場みたいなところだったんで、そこに置いて、カップに目印をつけておいてね、無事にね、飲み物持ち込めたんですけども、札幌ドームの中になんか、飲食ブースみたいなのがあったりとかして、ね、なんか、ぼったくり価格でなんか、サブウェイとか売ってたりとかして、うわ、ぼったくりだなーとかでも、やがら、見つつ、まあ、企業説明会。でね、この時はね、5社、見ました。5社。まあ、前回8社だったんで、ちょっと減ったなっていう感じですね。まあ、平均的なね、ごくごく平均的な、回れた社数だったなというふうに、思います。うん、で、そう。実はこの某 M ナビ主催の合同企業説明会って、これまた情報、就職情報サイト主催の豪雪だったので、セミナーね、主催の、会社の、セミナーがありまして、企業説明会とはまた別に。でね、その中で就職、アドバイザーの方、とある就職アドバイザーの方のセミナーがあって、ちょっとそれ、気になったんで、あらかじめ予約して、ネットで予約して、あらかじめ予約して見に行ったわけなんですけども、その、アドバイザーの方、佐伯ゆかさんっていう、知ってる人、就活してる人は、就活割と本気で考えてる人は、多分知ってんじゃないかな、就活関連の本を、 いくつか読んでるんだったら、多分ね、そのうちの一冊ぐらいにはね、この人の書いた本あるはずです。多分、下手するとね、この人の本ばっかりだったりする可能性もあるんですけど、僕もこの人の本何冊か読んでます。サプライズ内定っていうね、本があって、これ実は教授に勧められて、読み始めた本なんですけども、面白いと思ってね。で、まあ、この本きっかけで、この人がセミナーやるっていうのを知って、あ、だったら直接セミナー受けていろいろ話を聞いてみようということで、この佐伯さんのセミナーを聞きましてね、まあね、割と早い時間に入場したんで、前から2列目のど真ん中、もうだからもう目の前にその、壇上があって、もうだからもう目と目をこう合わせながらこう話が聞けるみたいな位置に座っちゃったので、まあまあまあ、怖い怖いっつってね、佐伯さんのことを、まあよく知ってる人、まあ、就活割とガチで頑張ってる人はね、すごく佐伯さんがすごい怖い人だっていうのはみんな知ってると思うんですけども、まあね、まあ、くだらないエントリーシートの話とか、ね、しましたよ。くだらないエントリーシートがどういうエントリーシートの話かしましょうか、ちょっと。ね、まあ、バイトしてますよね。例えば、バイトのことをエントリーシートに書こうと自己 PR で、私は、なんだっけな、その時に例で出してたのはね、私は塾講師のアルバイトを、してます、みたいな、ね。で、こういうことが、こういうことがあって、こういう苦労があって、で、こういうことがあって、で、生徒の人に、先生分かりやすかったよとかって言われるのが、すごくやりがいでした、みたいな。やりがいです、みたいな。やりがいで、こういうことを学びました、みたいなことを言うのは、これは、くだらないエントリーシートなんだよっていうね、話をしました。はぁーと思ってね、もう、多分ね、場にいた人はね、みんなほとんどね、マジでと思っても、まあ、マジよっていう話で。まあ、この本あらかじめ、まあ、この再三の本をあらかじめ読んでたんで、まあ、多分そういうこと言うんだろうなと思ってたら、もう案の定そうだったんですけど、まあまあ、つまりそれどういうことだってばよっていう話なんだけど、もともと返すと別に企業の人に対して、なんでしょうね、その仕事の紹介をするわけじゃないんですよ。別に、なんか塾講師のね、仕事の紹介をするわけでもないし、なんか生徒になんか言われて、やりがい感じました。はあ、じゃあ言われないとやりがい感じないのか、みたいなね。とか、まあ、裏を返すと、そういうトリックがあったりとかして。で、まあ僕はずっとそれを夏ぐらいからずっと新年に置いてるんですけど、多分、1年くらい前のね、俺だったらね、多分なんか、自己 PR のところに、ね、なんか、ポッドキャスト7年じゃねえ、嘘ついた、ごめんなさい、6年やってますみたいなこと書いて、ポッドキャストとはみたいな話をして、みたいなことをね、多分勝ちそうになってたんでしょうけど、1年ぐらい前の俺は、もう今の俺はね、もうポッドキャストのことなんか絶対自己 PR で書きません。なぜなら、ポッドキャストって人に説明するとめっちゃ長いから。ポッドキャストの説明を別にしたいわけじゃないよ、俺は。俺という人間がどういう人間なのかをこう、企業の人に説明してあげないといけないので、まあ、あんまりこう、ポッドキャストのことに関してはね、もう言うとグダグダ長くなっちゃうので、あんまりこう言わない。まあ、もっと僕話せるネタあるので、自分のことを PR できるネタはまあまああるので、まあその辺うまくこう、なんつうのね、話術ですよね。まあそういう意味では。トーク力とも言うんですか。まあ、文才だよね。まあ、エントリーシートに書くとなると。うまいことこう、自分のことをこう、いい感じにこう、PR できる術というのをですね、こう、鍛えるのが、まあ、自己分析であったり、エントリーシート、まあ、自己分析に基づいて書くエントリーシートだったりですよね。自己分析ってね、そう簡単に終わるもんじゃないと思うんですよ。自分で自分のことを考えなきゃいけないからね。これってすごく難しいこと。っていうことを考えていくと、さあみんな、だんだん嫌になってきたよね、就活みたいな感じですけども、まあ僕はこんなことを夏くらいからずっと考え始めていて、果たして自分の売りは何なんだろうかみたいなことをずっとこう考え始めている若さでございますけれども、そう、そんなことをね、地道にやってたんですよ。こんな、お気楽ポッドキャストなんか配信しながらね、そんなことを考えながらね、日々過ごしていた、ここ半年でございますけれども。まあ、この話を聞いてね、改めて、ふむふむ、なるほど、頑張んなきゃいけないなと思ってね、まあ、再三にもね、いろいろ直接なんか、セミナーが終わった後、お話聞く機会がありましたよ。ちょっと ありがとうございましたみたいな感じでいろいろ話して、いや今僕こんなことで悩んでるんですけどみたいなことをね、まあ聞いてる人が周りでいて、はーとか思いながら僕もちょっとまあいろいろ話を聞きながら、まあ何の話をしたか言いませんよ。それここで話したらね、うじゃうじゃ周りに敵がいるので、ここで話しませんけど、まあみたいなことがあったりとかね、しました。まあなかなか面白かったです。はい。で、まあ、その後、企業の人の説明をいろいろ、まあ、企業のね、ブースに行っていろいろお話を伺ったりとかして、そこでまた質問してましたりとかですね。で、ある企業の人から、なんかあ、若さん、何々大学なんですね。いや、実は何々大学からちょっと何人か人取ろうと思ってるんですけども、なかなかこう、ね、ちゃん、なかなかいい機会がないんですよね、という話をして、ね、ぜひ当社に、一人目として来ませんかみたいな話をめっちゃ熱くされてね、おーとかってこう思いながらこうエントリーみたいなね。あったりとかしまして、ね。いや、なかなか結構企業の人からも一目置かれる理系大学生みたいなね。で、そう、某その、まあ、M ナビのその豪説はね、まあ一覧、こう企業の一覧とかって見たら、その募集対象者っていうのがこうずらって載ってるんでね。で、まあ、短大専門学校卒だったり、まあ、大学理系、文系、だったり、まあ、いろいろこう、既卒者とか、いろいろこう分かれてたりして、対象者がいろいろ分かれてたりするけど、なんとね、この M ナビの、合同休日メガネで来ていた企業、全企業、理系大学生、対象者ですと。文系はね、対象としてない企業っていうのがいくつかあって、文系の人は一切受け付けませんと。理系の人だけ来てくださいっていう企業があったりとかするんですよね。で、逆に、じゃあ、文系は OK だけど、理系はダメな企業ってあるのかって言われたら、それは、一社もないんだよね。そう。だから、まあ、そういう意味では、割と理系って、可能性秘めてるよね。いろんな可能性秘めてるね。わかんないです。僕だってね、まあ、パチ屋に行くかもしんないね。パチンコ屋の正社員とかになってるかもしんない。わかんない。でも、いろんな可能性があるのが理系。うん。そういう意味では、まあ、理系で、よかったとかで、ごもりながら、こうね。まあ、いろんな企業。まあ、これからも合同技術説明会、まあ、まあ、年明け。それから年末にかけて、まあ、いろいろあるね、その見ながら、まあ、本当に俺この企業で、こういう、なんか業種、職種でいいのかなって、こう、疑問に、まあ、思いながら、こう、まあ、別に信じてないわけじゃないですよ、僕は信じてないわけじゃない。今、僕がつきたいなって思ってる職種、業種が、合ってないと思っているわけでは決してないんですが、全くないんですが、やっぱりいろんな企業を見ておくっていうのが、すごくその大事なことなのよ。まあ、特に僕の希望する、業種というか職種に関しては、その、他の業種とは違って、すべての、仕事に対して、お客様になり得るので、まあ、いろんな企業の情報とかっていうのを、ここで、自分の中で一つ勉強のつもりでね、こう聞いていくっていうのは、割と大事なことなのかな、ということで。まあ、合同企業説明会、まあ、学内でも開かれました。学内でね、この間なんか案内があったんだけど、2月ぐらいで実は学内の合同企業説明会あったんですけど、なんか、学内合同企業説明会なんか100社ぐらい来るとかって言って、はぁーと思って、もう全部理系ばっかりの企業ですからね。もう理系、もうガツガツ理系でしょ、みたいな企業が100社ぐらい来るっていうね、豪説がうちの学内でも開かれるんですけど、うわーとか盛り上がる、こう、いろいろリストアップして、情報をまとめつつ、みたいなことを、ここ最近はやってます。そんなことやってるから、ポッドキャスト配信できなくなるんだよ、ということで。まあ、割とそんな、忙しい、生活を過ごしております。だからまあね、まあまあ、ある人は言ってました。豪説なんて2回も行きゃ飽きるよと。いや、2回で飽きるんだったらね、まあ、すごく多分淡々と内定取れるんでしょうね、みたいな感じですけど。僕はね、簡単に内定取れるとは思ってませんので、僕はね、簡単に内定取れるとは思ってないので、もうちょっと頑張って、豪説も何回も顔を出していたいなというふうに思います。まあ、自己分析ってあれだからね、一生やんなきゃいけないものだからね、っていうのを、またこれもね、どっかで聞いた話なんだけど、はぁ、自分のことってずっとこう自分で問い詰めていかなきゃいけないんだよね、きっとね、っていうね、話だったりとか。まあ、あとね、まあ、ついでに話すと、この12月8日の豪雪の時はね、企業ブースの一番前の列でね、寝てる人とかいたんだけど、きっとその人は文系なんだろうな、みたいな偏見とかね、僕の中であったり。もうなんかね、最近文系の人をね、なんか、ディスる傾向にあるけど、よくないね。文系の人でも頑張ってる人いるからね、ちょっとそういう傾向、 傾向がある若さん、ちょっとやめいけないなと思いながら、思っている今日この頃でした。ということで次回は多分就活じゃない話をします。ここまで出てからです。若でした。それでは皆さん次回も元気です。さようなら。